2006年チョイズレアンテナ、2009年なんとか実験室、2011年粕谷浩二のゲスト中澤雅人も、2012年粕谷浩二のゲスト中澤雅人もバージョン平井、プロジェクトワンサイズ立ち上げからの7年間、粕谷浩二、中澤雅人も平井雅之の成長記録を残しました。プロジェクトワンサイズポッドキャストアーカイブス、今も聞こえるあの日の僕らの笑い声。
私は結婚したい。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうもアルビノエンターテイナー粕谷浩二です。毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回も楽しくおしゃべりしてまいります。いやー、春が過ぎ、そろそろ夏。一枚羽織っていたアウター、上着を脱いで、薄着になる女性たちを、すごく、こう、いいなって思って見ています。いや、いいなって思って見ている。ただ、それだけのことです。やっぱね、心が軽くなったりとか、少しずつ開放的になったりとか、そうやってね、リラックスをうまく日常に手に入れてさ、で、楽しく日々を暮らしていくこと、それが一番いいと思うんだよね。危ねえ危ねえ、フォロー危ねえ危ねえ。でもそうだね、やっぱね、僕はほら、その、ギリギリセーフのところで踏みとどまることに自信があるタイプの、すごく、しっかり健全な男子、男性だから、薄着、そして足を出すスタイルとかは、見てていいなってやっぱり思うよね。それはね、素直なところですよ。いや、でもね、この現代日本、未来がどうなっていくのかわからないけど、なんか最近あんまり、こう、うまく人が噛み合ってない気がするね。結構いろんな人が、タレントさんたちとかがね、言葉を選びながら、テレビやラジオでコメントをしてますけども、痴漢だと言われた人、なんて言うんだ、痴漢として、差し出されかけた人が、線路に飛び降りて線路上を走っていく事案がいっぱいあるところで、みんな、そう、だ僕はでもそんなにこうなんか社会的な影響力とか責任とかもあまりないので、なるべく素直に話すけど、まず第一に、痴漢が許しがたい犯罪であるっていうのが大前提で1ね。で、その大前提1に対して、それでも、痴漢行為をしている奴がいるっていう悪い方の、現実、事実が1。でも1対1であるわけですよ。で、そういった意味では、まず痴漢が全員いなければ、これ以上の話がならないわけだから、痴漢行為をしているやつっていうのがもうダメ。これもう確固たる事実。だからもうこれ真実。だから、これはもう揺るがないわけですよ。で、ですよ。その先に、じゃあまあまあ、もう痴漢、前提がだから、その、1対1ね、痴漢行為は犯罪だからそんなものは許しがたいけれども、そういうことをするやつがいるっていう1対1の現実があってさ、でその上で また、今度は悪いやつが多分先なんだな。それで、まあ、痴漢をした人間が、まあ、逮捕起訴、ないしは、まあ、不起訴示談で何とかするとかっていう、こう、結末があるわけですよ。それで、その、もう結局、しばらく、ずっとしばらくの間は、それが1対1の事実、現実だから、まあ、90% 以上、99% 近くが、痴漢で立件、起訴された場合は、男性が何を言おうと、痴漢行為をした処罰を受ける結末になる、まあ、有罪になるみたいな、そういう流れがあって、で、悪い女が現れて、痴漢してないのに、この人痴漢ですと言って、で、男がやってないって言ったとしても、全然、基本的には、すべて、被害を訴えた側の言うことしか聞いてもらえないから、その、まあ、そのままの意味でね、冤罪として、痴漢ですと男を突き出して、で、示談にしてやるから、いくらいくらっていう交渉をして、小銭稼いだっていう、すげえバカな、そっちも犯罪だよね。冤罪作ってお金もらうっていう行為をしたすげえ悪い奴がいたわけですよ。で、それがまた1ね。で、その1に対して、痴漢をしない男性人たちは、もう冤罪に巻き込まれないようにっつって、まあ、両手で釣り革を持つだとか、それこそもう女性専用車両から離れた方の車両に、ね、なるべく行くとか、なんか結構カバンを両手で掴むとかね。あとはだから決して気持ちいいことではないけど、電車、ぎゅうぎゅう詰めの電車の中でもなるべく男性同士が向かい合う。これ実際あるからね。僕もサラリーマンだった時に超やってたけど、もうなんかその女性側に向かって立ってる段階で冤罪のリスクみたいのを背負うことになっちゃって、もう困るから、もう周りを見渡して男性がいたら男性の方を向くの、こう正面をね。そうするとね、向こうも向こうで、向こう、その向こう側に女性がいたりすると、なんだかなみたいになるから、その目の前、僕が向いた方にいた男性もこちら側を向いて、なんか男性同士が見つめ合う形。でも、そうやって、冤罪に巻き込まれないようにと。いう、そういう、まあ流れがまたこうあってさ、冤罪が生まれまくったっていうことに対する男側の変なものも生まれて、で、もし冤罪、に本当に巻き込まれてしまった場合は、駅員室とかに連れて行かれたりとか、警察に身柄を引き渡された段階でもう逮捕アウトなので、そうなった場合はどうしたらいいかとかっていうのをこう考えるみたいな、そういうことになっていったわけですよ。で、結果それがこじれたんだよね。こじれて、なんかよくわかんないけど、とにかく逃げろみたいな、なんて言うんだろう。まあ、とにかく逃げろは、正確に僕が言うならば、誤報というか、誤った情報だと思うので、そういうのを信じた人が、線路、まあ、それこそ本当ね、だから、負の意味で、悪い意味で立証されちゃったわけだよね。線路上を突っ走って逃げると、追う側も簡単に追えないし、線路上にそんなに細かく監視カメラとかがないことも、今回の多発した事案によって、残念ながら立証されてしまって、だから線路上逃げるみたいな、で、困ったみたいになって、もう、人が全部こじれて今に至るわけです。根本解決は、痴漢を撲滅。痴漢を撲滅が、根本解決だから、そういった意味では、うん。もうだからね、その、よくあるじゃん、風潮としてさ。じゃあもう、 完全に男性車両女性車両完全別にしてくださいとか、まあそれもだから誰がなんかどのような仕組みを作るんだよみたいな話だけど、でも根本解決で言ったらそういう発想にならざるを得ないぐらい、もうなんか人が人を追い込んで全ての人が追い込まれているわけですよ。もう残念な世界だよこれね。で、あ、そう、話が戻るけど、だからそんなさなかさ、なんかツイッターで僕はちょっと見かけたけど、その触らなくてもだから直接的な、痴漢行為でなくても匂いを嗅いだら痴漢として立件できるとか、スカートに触れていたらもうアウトだとか、そういうところを言ったりして、それはちょっと待てと、まあまあまあまあまあまあちょっと待ちなさい、落ち着こうよみんなと。確かに意図的にね女性がいてってなってたらそれは気持ち悪いから絶対に痴漢として立証できるかもしれないです。でそれこそなんかね、まあそれこそなんだろう、その痴漢サイドとしてなんて言うんだろうな、悪い悪知恵悪知恵の方だけど、その一時期は手のひらではなくて手の甲が触れている場合は痴漢と立証されづらいとかっていうのがあって、じゃあ手の甲で触るみたいな事案があった時代もあって、今は多分ね手の甲でも触ってたら痴漢立証なんだけど、でそういう時代があってっていうのがあってわけで、だからもう本当満員電車でさ、一生懸命その片手は釣り革に捕まって、で片手はカバンをギュッて持って、もしこのなんか痴漢ですって言われた段階でもその持ってる手を離さなければこの状態ですってギリギリできるような状態にしている人にも、もしかしたらその後はすんごい私の匂いを嗅いでました痴漢ですとか、なんかカバンを持っている手が私の服に触れていました痴漢ですとかっていう、だまたこう悪魔のような女だよね、悪女がさ、そので結局なんか小銭冤罪を作って小銭を稼ごうとする悪がいる限りそういうこともあり得るわけで、もう何言ってんの今日、バカなんじゃないの、マジ辛いこの現代社会、本当になんて言うんだろうね、人が人を追い詰めで、本当それこそ無実善良な超多数の一般大衆大勢の人が生きづらくどんどん苦しくされていく。だって本当にね、まあ、僕が結構そんな頭の中いっぱいだったサラリーマンの時とかはもう女怖かったもんね。もう近づいたら冤罪ふっかけられるんじゃないかと思って、逆に言うとだからもう満員電車の中でも女から超避けてたもん。うわ怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いっつってねもうだからいろいろニュースを見るたんびに、そう本当にタレントさんたち有名人たちは様々な角度からで、しかも限られた時間の中で見解コメントをしなきゃいけないから、なんともこう言葉足らずな発言ばかりをしてしまうの分かるんだけど、でも僕はもう今このねポッドキャストっていう僕の世界で僕が思う存分話していいとするならば、だからそうですよ、根本的にはこの今話した中では2つの悪が悪い、痴漢行為をするクソみたいなやつと、そこから人が正義を持ってその痴漢行為を絶対に許さないって強く思った意思を逆手に取って冤罪をふっかけて金を取ったりとか、なんか頭おかしくて人を困らせて喜ぶようなクソみたいなやつ、こいつらが完全に悪いね。だからこれは僕一応今気をつけて言ってるけど、男だからとか女だからとかじゃない気がするんだよね。これね結構逆もあって、確かにパーセンテージとしては激烈少ないだろうけど、痴女っていうのはめっちゃ怖いっていう話は聞いてるの。それこそ男側はなんか触られて 嫌だなって思っても体が反応してた場合、やめてくださいって言ったところで、あなたが興奮してる、あなたが痴漢ですって知女から言われたら完全立件なの。頭おかしくない？もう何言ってるか分かんないでしょ。もうね、だから、頭おかしいやつが一番悪い。で、頭おかしいやつでも、そういうやつがいるっていう悲しい現実があるから、そいつらに付き合わされてる、まともな人、普通の人が、ほんとかわいそう。で、極論を言えば、痴漢全員死ねとか、そういう話も、まあまあまあ、まあ、そうね、それこそ痴漢とかを本当の重罪にして、で、重罪にした上で、だからこそ、まあ、人権問題でもあるけど、じゃあ、立憲っていうのも、もっと慎重になるべきだっていうのがね、説としてはあるよね。そう。だ、例えば、まあ、それこそそこで、痴漢ですって、突き出された事案があるときに、どちら側も、証拠保存とかの義務を負うことになっているっていうのを全員が知るべきっていう感じでね。で、やってない方は、ちょっと、その悪魔の証明っていう流行語がありますけど、でもそう、悪魔の証明のように、やってない人はやってないことを立証するのすごい難しいんだけど、でも、そう、つい最近ネット上で上がってたのは、とにかく、録音または録画をする。で、そこからのやり取りを全部記録する。で、自分はやっていないと、ね、主張したことも記録に残す。で、あとは、動画であれば、降りた駅で、周りの人に、の顔を、まあ、ね、申し訳ないですけども、急に撮らせてもらって、この中に、僕、私の、痴漢をやっていないという証明をしてくださる方いませんかっていうのを呼びかけたりする。同じように、被害者としても、私がやった、やられたというから、やられたんだ、では、なかなか済まない。だってこの痴漢っていう行為は重罪になったからねっていう未来があったとすれば、そう簡単にはならないので、言ったら、まあ、その軽はずみにね、遊び半分にお金がちょっともらえたらいいなとか、そういう適当なことで言ってるんだったら、完全にしっかりと、自分が巻き込んだ無実の人が行動を起こしたら、名誉毀損だったり、会社で、立場が危うくなったりとかしたら、なんか、多分、賠償的なものとかも、逆に訴えられるよっていうのも、しっかりと認識するべきっていうのがあるよね。そう。それで、動画を撮って、で、あとは、もうこれもう、こんな話するんじゃなかった。複雑すぎた。でも、女性側が、仮に本当に痴漢をされたのであれば、その人の、氏名、住所、まあ、電話番号、できれば働き先をちゃんともらう、聞き出すことと、衣類に関して、絶対、真剣に立証しようと思ったら、指紋を取ったりとか、皮膚、皮脂、なんか、まあ、体液の一つだよね。とかも、本当に立証しようと思ったら、その自分が着ているもの、相手に触られたものに関しては、物証なので、証拠保存をすること。とか、もうだが、この話やめよう。まあ、そういうのをね、真剣に私考えちゃうんだよね。で、あとさ、もうだから、この現代とかはもっと複雑でさ、結局ね、悪意が最も悪いもので、それが、本当の正義をもっと、まあ、ピンチに追い込んだりとか、善良な、完全なる市民を困らせる、苦しめることになっているっていうことを、まあ、悪に伝えられたらいいんだけど、悪は悪として、なんか頭おかしくなってるから伝わらないんだろうから困ったもんだね。最近はだってもう政治のニュースもやばいじゃん。ね、森友学園、加計学園、ね、東京都で言っても東京2020 オリパラとか豊洲築地とかいろいろあるじゃん。で僕この前ねツイッターで書いたけど、真実をつまびらかにするとか悪いことをやった悪事を暴くとかっていうのは大切なことなんだけど、特にねどことは言わないけども、その国で言うと、議席を取るとかさ、出生を下ろすとかさ、そういうことを考え始めている人とか、正義を盾に、私利私欲をむさぼろうとする人とか、であとだからその東京都のいろいろな問題に関しても、せっかくね、わかんないよ、僕も結局なんかその都知事の肉親や関係者じゃないわけだから、都知事が本当にどんな人かは知らないけど、それでも都民がみんなで選んだ代表が、まあ、事実をちゃんと一個一個精査して、で、まあ、言ったら立て直しましょうみたいなことを言ってくれてるのに、もうなんかね、私が困るせいでなんか決断が遅い、早くしろって言ったりとか、なんかあのもうね、やり始めてしまってるんだから中止なんてダメだろうとか言うわけです、その正義を盾に。そりゃそうだよ、確かに一部ではその早くしてほしいって思っている、まあそれこそ、うん、市民だったりとか、まあ言ったら善良な業者とかいろいろあったりもするんだろうけど、それもこれも全部頭のおかしい悪が何かしてしまったことの尻拭いを一般の人や善良な人がしなければならないっていう、なんかこう不均衡な世界にも腹が立ってね、ずーっと腹立ってる。ジャスラックの問題とかずーっと腹立ってる。何考えてんのって思って。あ、ジャスラックの話僕ポッドキャストで前したっけ、忘れちゃった。ほら、なんか誰かを傷つけてしまいそうだな、この話も。よくない、あ、もう全然話の精査ができてない。あとはね、だからもう国際情勢も全部そうですよ。そのなんか物騒なこととかさ、経済のバランスとかさ、いろいろあってさ、なんなんだろう、結局もう自分を変えることすら、あ、自分を変えることができて叱るべきなところなのに、悪は自分を正そうとするはずがないから、悪が存在する世界ではなんかもうそうやってどんくらいなんだろうね、正義と悪のバランスって。64ぐらいなのかな。だとしたら悲しいね。悲しい話を最後にして終わりたいと思います。ちょっとまあいろいろメディアにも出てたから知ってると思いますけど、2015年の国勢調査にて、障害未婚率50歳段階で、1回も結婚したことがない人の、割合っていうのが発表されましたね。2015年の国勢調査をもとに障害未婚率が発表されました。で、都道府県別男女別でデータが出まして、まあ、それをまとめたメディアがありまして、それを僕が見まして、僕が感じた感想は、東京と北海道の女性は障害未婚率が高い方なので、東京と北海道の女性の6人に1人以上が生涯未婚っていうデータらしいよ。そして絶望的なのはこっから先だね。男性は日本国内全エリアで6人に1人以上が生涯未婚らしいよ。はぁ、結婚してでもそう、なんか僕が見たやつでは、一応その調査対象のほとんどの人がいずれ結婚するつもりではあるみたいなね、ことを書いて、なんか、ま、データとしては出てたらしいんだけど、けれども、うん、 そう、いずれ結婚するつもりでいても6人に1人以上だ、6人に1人以上を結婚してなーって思っててもできないよっていうことだよね。うん。だって6人に1人以上ってもう次は5人に1人以上とかなっちゃうわけでしょ。このままいったらね、そうやばいよね。うん。だから僕が見た記事では、だからマッチングというものをうまくできないものだろうかみたいな感じになってましたけど、でそのまあロボットが自動的にローカライズした広告では、ね、出会いを、あ違う、出会いっていうとね、また言葉の響きが良くないね、マッチングを提供するウェブサービスとかの広告が出てましたけど、でもそうだよなと思うよね。結局さ、うん、そのだから6人中、例えば6人中5人が結婚はまあいずれはしようと思ういい人がいたらって思ってたとして、で、そのでもする気がない人も含めた6人中1人ぐらい、いや以上が頑張っても結婚できないということになるわけだから、まあね、この国に未来はあるのか。切ない。なんか最近あんま本当その未来に希望が持てないんでね、未来に希望が持てる何かを探していきましょう、僕と一緒に。今回そこでそれは見つからなかったけど。さて今回の三色丼もそろそろエンディングの時間です。番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は僕に何も問題がなければ6月1日木曜日ですね。お、5月の31日はおまけ配信の予定ですね。うん、僕が問題なければなんか面白いことをやりましょう、考えましょうね。何かとにかく少しでもできる限り楽しく幸せに面白いものをかき集めてこれからも生きていきたいと思います。以上今回のお相手も、うん、結婚しよう、アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら。